んばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
椿ゆきと
小林誠也と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが近い公演が控えていますので先にそれをちょっと言っちゃいましょうまずは
まずは
谷谷さん、あ、白井さんが
白井さんが、
はい、
白井さんの出演している映画が上映されます。
あら、また
タイトルが夏のドラゴン映画祭、日時が7月23日日曜日、
はい、
会場がこれは
LIC
羽曳野の映像セミナー室、
へー、
料金1500円で午前中の10時から上演開始、
はいはい、
会場が9時50分で15時40分から16時40分の上映会に白井さんが出演のユニバーサルグラビテーションが上映されるそうです。
白井さんはコンスタントに映画出てますねはい、じゃあ次は谷谷さんを。
そして谷谷さんの、
はい、
中野劇団さんで、楽屋ちゃん2017というのが、
はい、
7月21日から20 23日、
はい、今日からも始まってますね。
ありまして、会場がインディペンデントシアターセカンドで、
お、セカンド、いつものおなじみ、
行われております。
はい、なんか楽屋ちゃんというやつですね。楽屋の中と舞台の上を両方やるみたいな話っていうふうにはチラシで拝見しました。面白そうですね。
面白そうです ね
、はい、まあ詳しくはステージタイガーのホームページに書いてありますので、はい、じゃあそちらをご覧ください。はい、ですごい若手新人男子2人が揃ってまいりました
はい、
すっごい緊張が伝わってきて、
はい、いつも以上に緊張しております
バッキーもうちょっと近寄ってくれないと声が入らないんですけど、
はい、
なんでいつも以上にそんな緊張するんですか。
いや、ちょっと話を回さないといけないという
他の先輩たちが
いないので
大丈夫、回す必要はないです自然にしといてくれたら大丈夫です。
はい、
あ、救世主が来ましたよ。
あ、来ました。
はい、あなたたちの一期先輩はい、お名前をどうぞ。
どうも、鍋川ひかるです。
みんなの人気者、鍋ちゃんがやってまいりました。
人気者かどうかは、まあ、皆さんにかかっておりますけどね
ほら、はい、ちょっとだけ緊張が
緊張してたんですか
そう、今新人2人がすごく緊張してい
て、いやもう
話回さない、いや回さなくていいからっていう話を、
普通に喋ったらいいんですよ。
なめちゃんもつい最近までめっちゃ緊張してましたからね。
私もそうですね、はい、何を喋ったらいいんやろう、 何を言ったらこのラジオを聞いてる人が喜んでくれるんだろうと、そういろいろ考えたんですけど、結局普通に喋るのが多分一番なのかなっていう。
そうなんですよなんか面白い内容を喋ってほしいわけじゃなくて、皆さんの魅力を伝えていくということなので、うん、その舞台の上だけを見ている状態ではわからない、皆さんの素の状態が見たいなっていうことです。
なるほど、
はい、
いやまあでも今のなるほどって結構普段と変わらないんですけどね
よく言いますね、
はい、2人ともものすごいうなずいてますが無言なので伝わってない。
そうですね、
相手の声を出してください
改めて聞き直すとちゃんとこうね発声しとかんと聞こえないであったりとか、
うんうんってで世間では夏休みですよ。もう、
あ、早いですね。
もう夏休みですよ。いや、夏休みってせいやはまだ夏休みあるんですか。
あります、お、大学生なんで。
おや、
そうか、
ただその前にテストの方が、うん、あるので。
そうかそうか、
高い壁がちょっと
高い壁が、夏休みをどんな気持ちで乗り切れるかっていうのがテストにかかってますから。
期末テストっていうやつですかね。
期末テスト、
前期テスト、
いや期末テストです ね、
期末
ね、言い方って
。そうですね、多分いろいろあると思うんですよね。学期の末がね、
うん、
来るわけですからね。
何学部でしたっけ。
経済学部。
あ、難しそう。
難しいです
経済学部は意外と算術が難しいという話を聞きましたが、本当ですか。
本当に文字式がすごいって言ってて今。
文字式、
マクロっていうの、マクロ経済とかミクロ経済で。
マクロ経済、
マクロ経済、マクドじゃありませんマクドのありそうですけどね、マクドの経済
を。マクドがこうやって上り詰めていった経済はこうなんだみたいな。
だいぶ専門的
マクドしか研究しない
、まあ、マクロ経済、
マクロで、
マクロ経済とミクロ、
ミクロ経済が難しいです。
すげえ。
得意な科目とかあります？
得意な科目、得意な科目でも高校とかではその割と数学の計算とかは得意でした、
うん、あ、すごい。
今はちょっともや全然やってないんで多分だいぶ衰えてるんですけど、あの頃はまあ計算はテストでは間違いなしだったんで、もうミスなしで100とか取ったんで、
あ、すごい。
え、じゃあ簡単な計算ポンって言われたらもう普通に暗算でバーって。
それはきついです。さすがに紙に書いてないと。
すごい。でも高校とかで数学で100ってなかなかなくないですか、
うん、
普通頑張っても98とかでしょ。
そうですね、う
ん、まあ本当に計算問題が多かったり、あとそのテスト勉強自体がそのだいぶテストに沿ってたので、
うん、
結構やりやすかったですし、ずっとテスト勉強はもう計算ばっかりやってて、
うわ、
それでもうミスなく100を取ったことがあります。
すごい。ノーミスっていうのはなかなか普通の人ができることじゃないですよね。
なかなかね、
絶対ミスとかありますからね、
うん、僕100点そんなの取ったの算数の時ぐらい
です。私100点取ったの生物とかぐらい。
ああ、
生物、生物、
あの僕も生物はだけ取ったことある。
生物はなんか生きても90とかでした。
生物と国語に関しては勉強しなくても常に90以上取ってましたね。
すごい、それはすごい。
僕なんか塾の先生にもしその世界の、
はい、
あの教科が現代国語だけやったら東大行けるって言
われて、うん、そんなにすごい。
それ以外はひどかった。
ああ、わかります。あ
すごい。
そう、模試とかね、位置とかね、したりしてね。でもその例えば国語だけやったら東大行けるとかあるじゃないですか。で私国語と生物が得意やったら理系か文系か分かんないんですよ。
ああそうか。
で国語を取ると文系やけど英語めっちゃ苦手なんで、それで偏差値がまた半分ぐらいに下がるんですよ。じゃあ生物って思って行ってみたら数学がまあまあ苦手なんで、それでまた偏差値がバー下がるんで、あんまりどっちにもその中途半端っていう感じでしたね。
バランスがいいというね。
生物って理科の中で文系に優しい。
そう、なんか私もそう思ってました。
暗記が多いって感じですかね。
ではない、なんか地学とかちょっと難しい、物理とか、
うんうん、
でも生物はなんか馴染みやすいというか、
ほとんど計算出てこないんですよ、
うんうん、出ない、確かに出ない。
それ単語を抑えます。
単語だけみたいな。
そう、文系というか文章力というか文脈を理解するとかストーリーを理解するみたいな感じで理解していくので、
うんうん、
歴史と近いものがあるかもしれない
ですね。あ、そう
そうですね、生物の歴史を知るわけですもんね、
うん、
で生物の行動原理も人間の行動原理とあんまり変わらないので、
うんうん、
こういう気持ちでこうみたいな感じを当てはめていくとまあまあ簡単に覚えられる。ナベちゃんは何が得意でした？
僕はですね、そうですね、高校の時で言いますと、
はい、
なんか何言ってたかな、ちゃんとっていう感じなんですけど、
どっちかというと体を使う方。
そうですね、体育とかでもめちゃくちゃできるわけでもなく、まあ体育とか英語とかをちょこちょこやってたぐらいです。
英語は得意なんですか？
別に得意ではないです。聞き取れるぐらいで自分が話すことができないです。
まあリスニングはね大事ですから。
聞き取れるのはすごいですね。
うん、なんか何求めてるんやろなってことは分かるから、とりあえずこう、ね、自分がアクションを起こして、ね、なんか体で表現して、あ、伝わってもらえてよかった、バイバイみたいな、
うん、コミュニケーション特化みたいな感じですね。
ジェスチャー
そんな感じですね、はい、
今でも役に立ちますもんね、それ。
そうですね、
みんなそれぞれにバラバラですね、得意なものが。
いや
そうですね。
国語が苦手やと割と役者さん困るじゃないですか。
うん、
あ、うなずいた。
僕漢字弱いんですよ。
あ、同じですよ、それは。
漢字全然、うん、全然書けないです。
あ、最近はねスマホやってくれますから、
うん、
漢字をね、
うん、なんか多分それもあるんですよね、はい、漢字に弱くなるのが。
なんか台本で、
はい、
その知らない言葉が出てきたりとか、自分がこういう意味やろうと思って、うん、でも実はこう世間一般では違う意味やったみたいなのがたまにあって、でなんかその自分が思ってるこういう意味やろっていうニュアンスで喋ってると、その演出家とかでからなんか、いやそれ言っても意味分かってるんじゃんみたいな、
ちょっとそうじゃないよねみたいな、
たまにどういう意味やと思って言ってるんやって言われて、言ったら、いやそれ世間一般的にそういう意味じゃないかな、
辞書
恥ずかしい日本語知らないっていう、
おかしいな、国語得意なはずやのに
ほんまほんまですよ、
確かに読み解くのが、
あ
だから言葉とかはそんな知らない、
なるほど、あそう、国語得意やと油断して間違って覚えててもそれでも合ってると思いがちですよね、はいはい、私もそうなんですけど、
本とか読んでてもなんか間違って読んでても分かん、まあ、誰も指摘してらないし、
う
ん、
そうそうそう、なんか文脈で大体こうやろうと思って
うこんな感じやろうみたいなで覚えちゃう、
時期に治るよっていうのあるじゃないですか、
は
い、それって最初しばらく、もうちょっとしばらくしたら治るよ、そのうち治るよみたいな意味かなと思ってたんですよ、
うん、違うんですか
って思うよね、
はい、思いました、
でも確か時期にって漢字で書いたら直角の直なんで、すぐに治るよっていう意味っぽいんですよ、
へー、あーそっちの時期、
うん、古文ではそうなんで、
はいはいはいはい、
現代語は調べてないけど確かそっちで合ってるのではと思って、あでもまだ調べてないのが今の誤解してるやつのうちの一つ、
そうですね、自分の中で読み解いてそれが正解っていうことですもんね、
で自分の中で正解と思ってても、うん、その国語のテストとかで書くと違うって言われて、なんでやねん合ってるやんとか言って思うやつがそれですね、うん、おもむろにとかも結構なんかややこしい
です、うん、おもむろ、
おもむろに、
僕なんかずいぶんねっていうセリフがあって、
はあ、
で、うん、それなんか僕の考えてたずいぶんねは、うん、なんかなんとかなんとかなのよって言って、うん、もう嫌やって言われて、うん、ずいぶんねって返すんですけど、うん、そのずいぶんねがなんかとってもみたいな意味だと思って、
あ
とっても私はあなたに共感してますみたいな意味のずいぶんねっていう意味やと思ってずっと使ってたら、本番の2日前ぐらいに違うんでみたいな、
直前すぎるやん、もうちょっと早めに気づいてあげて、
お前意味知らんやろとか言われて聞いたら全然違う、
逆やったみたいな、
なんかあれですよね、マイナス
マイナス、そうですね、もう随分ひどいことを言うのねぐらいの意味、確かに
知らずにずっと同意してました、
あそうねっていう感じで、
そうね、
なんかおかしいな
それを2日前に言うっていうのは
今更修正ってだいぶちょっとねかかりますよねそうね、うん、そんな体験あります？
そんな体験はないですね、まだ。でも今聞いてて、うん、あ、で勘違いしてるなとか、多分か、
まあそうね、
記憶をたどれば絶対に
どこかで間違ってたとしてもね
出てきますね、
じゃあ次に台本をもらったらとりあえずちょっとあやふやな単語とかは確認してみた方がいいかもしれない
ですね、うん、いいかもしれないですね
そんな言ってる間にお時間が、
あじゃあ最後に先ほどの時期にというのは、
はい、
を調べまして、
はい、
すぐにとか間もなくというやったんで、あの小野さんが解いた方で合ってました、はい、
時期にっていう薬あるよね、
頭
痛薬かなんか、うん、で直任っていうのを見てやっぱりすぐにじゃないとおかしいよねみたいな、
あ確かに
しばらくしたら治るよみたいな、ほっといたら治るよみたいな、飲まんねえやと思って、
そんな
薬嫌や
いつか治るんちゃうみたいな皆さん直任はすぐに効きます、
はい、
ありがとうございます、それでは皆様また来週ごきげんよう、
さようなら。